理科の時間。
星や理科の話を分かりやすくお届けする、そんな理科の時間、今回は番外編お届けしていきたいと思います。パーソナリティは私吉安と
酒井です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
というわけで酒井さん、
はい、
番外編なんですけれども、
はい、
なんで酒井さんがここにいるんですかね。
なんででしょう。私は理科の時間に登場するのは非常にお久しぶりでございます。
そうですね、
1年ぶりぐらいですね。
そうですかね、
はい。
平たく言うとですね、もともとやっている 本宮さんが、
はい、
バタバタしていて本来お休みですというふうに前回告知をしておりまして。
そうですね、だから今日本当はお休みのはずなんですよね。
そうなんです、この配信はないはずなんですけれども。
はい、
理科って1回休むと1月空いちゃうじゃないですか。
そうなんですね。
そうなんですよ。なので、とりあえず穴埋め的に配信しちゃおうかと、うん、
そうですか、
はい、という話で私の方で酒井さんを誘って、
はい、
番外編を喋ってみましょうということで番外編をお送りしております。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。でですね、
はい、
番外編だからいい加減に喋っていいわけではないんですが。
そうですか。
でも、
はい、
なんかね、かっちりしすぎていても番外編らしさがないなと思っているので、
ああ、じゃあちょっとゆったりと、
ゆったりとでいいかなと思っていたりします。
はい、ぜひお願いします。
でね、
はい、
そんな理科の時間、結構最初の頃に、
はい、
地球の大きさを測るとか単位の話とか、そんな話をしたことがあって。
そうですね、
その1メートルってどうやって作ったの。
はい、単位の話ありました。
そうで、地球の北極から赤道まで、
はい、
まあ、4、5線って言うんですけど、なんで 4,5 線っていうかっていうのはその時の回のことを聞いてください。
ここでは説明しないですね。
説明するとまた長くなっちゃうんです。
はい、
その長さを1万キロメートルで、1万分の1の1000分の1を1メートルにしましょうって言って決めましたと、
はい、
いうのが、1メートルの話をしたりしてたんですよ。
ありましたね、
はい、あとまあ星の話とかしてるんで、
はい、
今日はですね、私の独断で、
はい、
私の好きな地図とか地球儀の話をしちゃえと思っているんですけれども、
おお、
まあ、平たく言うと地球儀自慢。
吉安さん、そんなにたくさん地球儀をお持ちなんですか。
ね、本格的なやつは実はほとんど持っていなくて、
はい、
地球儀っぽいものが結構好きで。
ぽいものですか。
そうなんですよ、
周辺グッズみたいな。
周辺グッズというか、だいたい丸くて、
はい、
地球というか、土地とこう、なんていうの、海が書いてあるっていう球形なものなんですけどね、大体。
はい、
なんですけど、例えば、パズルになっているジグソーパズル、
うん、
540ピース。
ああ、まあまあ数はある。
そうで、組んでいくと球体になる、
おー、
っていうのを思ってたりして。
はい、
これね、作るの結構大変なんですけど。
組んでいくと丸くなるんですか。
そうです、そうです。
バラッとしないんですか。
一応樹脂プラスチックでできていて、パチパチってはめ込めるんで、はいはい、ポロポロ落ちちゃうっていうのはないんですけど。
ああ、意外とがっちりついてるんですね。
そうなんですけど、それにしてもだいたいこうジグソーパズルって、
はい、
模様の継ぎ目、例えば海岸線とかだと作りやすいじゃないですか。
あー、はいはいはい、はい、
地球儀の良くないのは端がないんですよ。
あー、丸いですからね。
地球儀ってなんか端から、あ、地球儀じゃないや、ジグソーパズルって隅のやつずっと揃えて、そこからこう伸ばしていく作り方が多いじゃないですか。
そうですね、端っこから、まっすぐだから端っこが。
そうなんですけど、はい、端がないのね。
あ、そうか、丸いから。
そうそうそう、そうするとなんとなくこうアメリカっぽいところとか、こう、
あー、
ユーラシアっぽいところみたいなものを集めて作ったりして、
は
い、
土地のところはなんとなく分かりそうですね。
そうなんです、あの地名も入ってるんで。
あ、地名も入ってるんですね。あ、じゃあなんとなく分かりそう、
なんとなく分かりそうなんですよ。で、そこから作っていくと、
はい、
こう、大陸が伸びていくとだんだん細くなってっていうところはやっぱりね、ポコッと落ちやすくてですね、
お、
うまく作っていかないと グループでポコって外れちゃうみたいなことが起きました。
グループで落ちちゃう。
うん、なんとなくね、作っていくところを想像していただくと。
ああ、そうか。重くて大陸ごとボトッと落ちる。
そうなんですよ。隣同士は一応くっついてるんだけど、平たくないから。
ああ。
そう、ちなみにですね。
はい。
メーカーはヤノマン。
ヤノマン。
ひらがなでヤノマンで、平たい？普通のジグソーパズルでも大手のパズル屋さんですね。
あ、そうですか。日本のメーカーなんですね。
日本のメーカーです。
それおいくらぐらいするもんなんですか？
私が持っている540ピースのやつは、ヤノマンのホームページでいくと7500円。
あ、結構する。あ、サイズ大きいんですか？
サイズはですね、これ何センチだろうな、直径30センチはない気がするんだけど、20センチより大きい感じですね。
ちょっとビニールボールぐらい。そうじゃ、まあ、ちょっとちっちゃいか。
540ピースと240ピースっていうのがありまして、
はいはい。
私が持ってるのは540ピースで直径23センチ。約9インチですね。で、240ピース。
はい、
こちらがね、希望小売価格が3300円ですけど、多分お店とか、アマゾンとかだと安いと思います、もう少し。こちらが6インチ15センチ。
あ、そっちの方がなんかめげずにできそうな気がしてきました。
はい、ちなみに、3D 球体パズルラインナップっていうのがありまして、
ほう、
月のやつとかですね、木製とかですね、 あとちっちゃいところではキャラクターの顔、
はい、
みたいなものもあったりします。
へえ。でもなんか月とかってあんまり、なんだろう、知識がないから難しそうですね。
難しそうだと思いますよ。
木製とかも渦が巻いてるだけで、
はい、そうすごく難しいと思います。
そうですよね、
うん、私はね、もともと地図好きなので、
はい、
あんまりこう木製とかは作ってもかなって思っちゃうんですけど、
あ、
この番組聞いてる方の中にもしかしたら木製の方が地球よりも作りたいみたいな方もいらっしゃるんじゃないかと。
あ、そうですね、星が好きな方が多そうですからね、
はい、ぜひこうヤノマンの、3D パズルでいいのかな、
うん、
っていうのを探してみてください。
うん、他にはどういうものをお持ちなんですか？
他はですね、
はい、
お土産屋さんとかで売っているちょっとしたものとかも買っちゃったりするんですね。例えばペーパークラフトになっていて、はい、五角形が組み合わさってて正十二面体になってるやつとか。
ああ、なんか理科の博物館とかのお土産物コーナーに売ってそうな感じですね。
はい、あと、変わったところでは東京ディズニーシー開業10周年記念、はい、ポップコーン入れ地球儀タイプっていうのがありました。
ほう。
これはですね、
はい、
東京ディズニーリゾートではポップコーン屋さんっていうのがあるんですね。
ああ、そうなんですね。屋台で、はいはいはいはい、
で何味何味とか味が違ったりするんですけど、
あ、まあ、
それは置いといて、紙のパックに入っている安いやつと、
はい、
ディズニーのキャラクターが入ってたり特別な形のポップコーン入れがあるんですよ。
で
ポップコーン入れは紐とかがついてて肩掛けができたりするんですけど、
あー、なるほど、
子供がねボーンって下げてたりするんですよ。
あー、欲しい感じですね。
それを買うと2000円ぐらいするのかな、分かんないけど、それ
に結構します。
ポップコーン2杯分入れてくれるのね。
あー、高いポップコーンですね。
で、それでたまたまですね、はい、地球儀のタイプがあって、
お、
東京ディズニーシー、酒井さん行ったことは
ないですけど、
入り口のところに大きい地球があるんですよ。ぐるぐるぐるぐるって回っている、はい、水が流れている、うん、それがシンボルなので、
うんうん、
で、ポップコーン入れて地球儀型のやつとかね。
ああ、な、その入り口にある地球儀と同じ形をしてるわけですかね。
だいたい地球儀同じような形
なの。いやいや、なんかディズニーだからそっちの地図になってるのかなとか。
そうでもない。
そうでもない
ですね。私が買ったやつは世界のディズニーランドの位置がミッキーマークでポチポチポチってあって、はい、うん、上海とパリとフロリダとアメリカ西海岸みたいなところにあったりします。
あー、なるほど、
はい、ディズニーシーで回ってる地球儀はもっと、なんていうの、そういうのは入ってなくて、
あー、普通の地球儀なんですね。あ、はい、そうですか。
そうです。変わり種はあとは紙細工でもちょっと凝ってるやつとかもあったりして、
はい、
先日、銀座の伊藤屋さんっていう文房具屋さんがあるんですけど、
銀座の伊藤屋さん、
はい、今改装中なんですね。
はい、
別の仮店舗があるんですけど、
はい、
仮店舗に地球儀フロアっていうのがありまして、
その地球儀だけしかないフロアがあるんですか？
そう、地球儀ばっかり置いてあるフロアがあって、
すごい、
学習的地球儀からインテリア的地球儀まであるんですけど、
あーいいですね。
一番大きいのは1メートル、
邪魔ですね。
邪魔です。300万円、
高い。
ご注文受けてから3ヶ月で納品しますって書いて
あります。あーなるほど、受注生産ですか。
はい、
いらないですね。
いらないですけどね。まあ、世界征服を夢に見た時に買おうかと思ってるんですけど。
ああそうか、そういう部屋には必要ですね。
そうなんですよ。
そうですか。
そこでちっちゃい地球儀と言っていいのかな、はい、を買いました。
あ、何か新しい地球儀を買われたんですか。
そこではですね、
はい、
なんだろう、折りたためる地球儀を買いました。
それ吉屋さんは外でも地球儀をこう広げて、
なんと言ったらいいんだろう、
必要が、外に持ち出す必要が、
外に持ち出す必要があるわけじゃないんですけど、ついついと地球儀ものをね、
はい、
欲しくなっちゃうん
ですよ。ああそうなんですか。
はい、
折りたためる、
これはですね、メーカーはジオグラフィアっていうところの、折りたためる地球儀っていうのがございまして。
紙でできてるんですか。
紙でできてます。
お
で、これね、説明するのがすごく大変なんですけど、
はい、
畳める。
どうなってるんだろう、
これね、説明が難しい。
できないですか。なんか私の想像する感じでは、
はい、
ビーチボールみたいな、
そんな感じよりも、もう少しね、
違う、
ケーキの箱組み立てるじゃないですか、ケーキが、
はい、
あれ、
は
い、開けて開けて畳って畳めますよね。
畳めますね。
それ分かりますよね。
はい、
それで、出来上がりがそのカクカクしてるけど丸っこくて、
おお、
ちょっと今リンクを送ってみたので、
はい、ポチッとしてみますと、ああ、はい、箱っぽくなってて、
そうなんですよ。
組み立てると
地球儀になる。
はい、
はい、
多角形の箱になってるわけですね。
そう、そうです、そうです。
ああ、なるほど。
はい。
今
職場の机の上に置いてあります。
ああ、いいですね。おしゃれな。
潰して畳んで開いて広げてみたいな。
あ、それはいいですね。うん。
っていうのとかですね。
ああ。
そんなことをやってたりします。
おしゃれだな。
はい。おしゃれっていうほどでもないんですけど。
いえいえ。そういうデスクいいですね。
酒井さん地球儀とか持ってないんですか？
私はですね、小さい時に、うん、父親からお下がりで、
はい、
ちょっと古い地球儀をもらい受けたことがありますね。
もしかしてソ連とか書いてあるんですか？
ソ連とか書いてあるやつですね。古い。
古い。国が古い。
国が古いですね。更新されておりません。でも、結構地図は意外と好きな方で、
うんうん、
iPhone と iPad のケース、今お揃いなんですけど、古地図が書いてある、これ船が浮かんでいるから大航海時代みたいな、地図なんですかね。
まだ頭の中に思い浮かんでないですよ。
何でしょうか。古地図をモチーフにした。古地図っていうと、
なんとなくこう、
そうか、
江戸屋敷みたいなイメージがあるんですけど。
違いますね。これは世界地図です。古い。
あ、はいはいはいはい、わかりました。なんとなく。
ありますか？
世界地図だと大きい横長の紙に丸が2個書いてあって。はい、
ああ。
望遠鏡で覗いた感じのやつが書いてあって、左側にユーラシア大陸とアフリカがあって、右側にアメリカがあるみたいな感じで。
はい。
っていう、で、ところどころにこう、視点があって、そこからこう放射状に線が伸びてるのがこう、何箇所かあるみたいな感じのやつを思い浮かべるんですけど。
あ、そこまでしっかりしてないんですけど、もっとね、拡大されているんで。
あ、 それの雰囲気の一部が
そうですね、部分的にプリントされている、そういう柄のカバーを今つけているんですけれども。
そうですか、おしゃれですね。
おしゃれですかね。
いや、ちょっとおしゃれですね返ししてみただけなん
です返されました。でもそうですね、割と地図は好きなんですよ。 Google マップとか暇だと開いて、うん、世界をお散歩したりしています。
世界征服ではなくて世界のお散歩ですね、は
い、お散歩ですね。
例えば Google Earth ってあるじゃないですか。
はい、
あのアプリ私 Google に買収される前に、
はい、
有料会員だったことがあって。
あ、 Google に買収される前の状態があったんですか。
そうなんです。キーホールっていう名前で、
はい、
開発をしていた時代がありまして、
ん
ー、で無料会員よりも年間3000円くらいかな払うと、
はい、
高精細な絵が見えたんですよ。
おー、そうですか、
うん、っていうのがあって、
はい、今は高精細な絵は見えてない状態なんですか。
今見えてます。
あ、無料で。
あ、そうですそうです。その頃の、一般のお金を払う会員と同じことができていて。
あー、そうですか。
その上にですね、業務仕様とかプロみたいなのがあるんですよ。
うん、
そうすると画面よりも外側まであのキャプチャーできたりとかですね、いろんな機能あるんですよ。だと自分のレイヤーの重ねる機能が強かったりとか。
おお、
そんなのもあるんですけど、まあまあそれは置いといてこのキーホールっていう時代から、
はい、
会員でダラダラ見てるの好きでしたね。
はい、楽しいですよね。
楽しいです、
いろいろ。
はい、で私はね、地図好きで、まあ、地球儀好きなところもあって、
はい、
ただこのね、楽しさがなかなか伝わらないんですよね。
あー、表現しづらいですね、楽しさは。
そうなんです、見てるとなんか楽しいよねとは言えるんですけど、
はい、
何がって言われると、
うん、
いや、行ったことないところがこう上から見られたりとかさとか
そうですね、
ここってどうなってるのかなとかみたいな話をしてもふーんみたいな。
なかなか伝わりづらいと思います。
伝わりづらいかなと思っています。
うん、いやでも楽しいんですけどね。
楽しいんですけどね。
あとはなんか海外で行ったことあるところをもう一回こう空から見てみるみたいな感じだったりとか。
私海外出張何回か行ってるんですけど。
そうですよね。
GPS を持って、はい、それの軌跡を取っておける。今あのスマートフォンとかも iPhone とかでもアプリがあるんですけど、その単体のやつを持ってて、
はい、
それずっとこう位置情報をずっとログを取ってるだけなんですけど、
はい、
それを持って歩くと、地図の上に自分が歩いたとか、
うん、
通ったところが線が書けるんですよ。軌跡で。
ああ、楽しいですね。
そうそう、でそれを Google Earth とかに重ねて、そうそう、こっから見たらやっぱりあれエッフェル塔だったんだとかね、先っぽが見えた。
あー、そうか、飛行機の上から見てるからなんとなくしかわからないけど、
あと歩いてる時に何だったんだろうっていうのが何か分かったり。
あ、そうかそうか、ちょっとだけ見えたけどあれ何だったんだろうみたいなのがあるわけですね。
そんなのもできたりして。
あー、楽しいですね。
そうなんですよ、ね、地球の大きさを感じるとかって言って無理やり理科な話に持ってきますけど
今日は地形とか
地学系
ですね。
よくわかんないけどね。もう一つ、そうそう、はい、自慢の一番高い地球儀がありまして。
おお、なんでしょう。
私が買った時に5万円ぐらいしたんですよ。
あ、結構しますね。
モバグローブ社、MOVAGLOBE っていうところの地球儀で、はい、うん、なんていうの、自転するんです。
あ、勝手に回るんですか。
そうです、あの、うん、地球儀屋さんに行くとね、地球儀にこう軸が通ってて、
はい、
モーターが入っててぐるぐる回るやつがあるんですよ。
あ、はいはいはい、
なんですけどこのモバグローブ社のやつはちょっと変わっていて、
はい、
ついてる台が3本で支える。
3本、
3本の足、3本の足って言ったんだな。台座に、柱が3つ立っていて、その上に球形が、はい、あ、そうそう、何、はい、昔々、
はい、
バットを3本こう組み合わせてその上にボールが乗ってるような感じ。
はー、
何言ってればいいんだろうな、 地球儀を親指と人差し指と中指で支える感じで持つと、
はい、あ、はいはいはいはい、
玉が上に乗るじゃないですか。
はいはい、わかりました。
その状態でぐるぐる回ってるように見えるんですよ。
視点がどこかわからない。
そうそう、で、なので軸がズボって通ってて、
はい、
そこをぐるぐる回すんじゃなくて、
はいはいはい、
どっかに置いとくとぐるぐる回るっていうちょっと変わった感じです。
ああ、面白いですね。どこ、どうやって回ってるんだろう。中に何、その球体の中に何か入ってるってことですか。
何か入ってるんです。球体の中に何か入って回るんですけど、それがね、何年か欲しくてずっと悩んでたのね。
はい。
なんつっても5万円ぐらいしたので、当時。
それ大きいんですか。
私が持ってるのは、20センチぐらいかな。
あ、やっぱそれぐらいですか。
もう一回り大きい25センチぐらいのやつも今売ってます。
おお、うん。
さっき言った伊藤屋さんに売ってました。
あ、そうですか。
はい、今3サイズ、 3つサイズがあるんじゃなかったかな。
うん。
それはですね、まるで、そのさっきで言うと指の上で地球が回ってるように見えるように回るんですよ。
はい、なんか視点がこうズボって入ってないっていうのはなんか楽しいですね。
実際にはね、薄いアクリルの球体があって、
はいはい、
その中に、ま、油のようなものが満たしてあって、その中に本物の地球儀が入っていて、
はい、
っていうのが回るのね。だから中だけ回ってるんですよ。
うんうん、ああそうかそうかそうか、
なんですけど、ちょっと離れると、
うん、
そのアクリル見えなくなっちゃうので、
うんうん、
まるでその地球がいきなり回ってるように見えるっていうね。
うん、なんかそういうイメージでした。
はい。モバグローブですね。
おお。それは吉安さんの部屋にこう置いてあるわけですか。
はい。
入るとぐるぐる回っている。
一応。
おお。おしゃれですね。おしゃれ返ししてみました。
はい。そんな感じでですね。地球外から見るの面白いので、ぜひいろんな方に地球儀に親しんでもらいたいなと思ってるんですけど。
はい、いいですね。
地図の話始めると、まあ、あと長くなるので、もうね20分ぐらい喋ってるんですよこれ。
結構喋ってますね。
うん、で実は本編で喋るネタも考えてきたんですけど、
はい、あ、本編あるんですか。
どうしようかと思って。
どうしましょう。
どうしましょうね、本当に。
どうしますか、この後、
ね、
と
りあえず、
はい、
あ、どうしようかな、持ってきたネタを話してみようかな。
お、そうですか。
理科の時間は1時間は絶対に切ろうと思っていて、
はい、
今日は40分ぐらいなんですよ。
そうですね、うんうん。
どうですか、リスナーとして。
はい、
1時間はやっぱ長いでしょ。
いや、私は作業中に聞くので、
あ、
何時間あっても全然苦にならないんですけど。
そうですか。
通勤で聞く方はちょっと。
そうですよね。
はい。
じゃあ前後編で。
あ、そんなに番外編いきますか。
それはあれなんですけど。
はい。
編集の都合上、オープニング、本編、エンディングってなってた方が楽ちんなので。
あ、そうですね。
はい。ということで、
じゃあ、
とりあえず地球儀の話はこんなところで。
はい。
はい。本編の方に行ってみたいと思います。
あ、はい、お願いします。
計画性なく進んでおります。
はい。
そんな理科の時間番外編でございます。
はい、本編に入りました。
入りました。
はい。
ではですね。
はい。
以前、私、遺伝子の話をして。
はい。
こう、ちょっとね、尻切れトンボ感があったというか。
ああ、そうでしたか。
うん、私の中ではね、
ええ、
親の性質が子供に伝わる、
はい、
でどんどんこう世代を追っかけて、伝わっていくっていうのが、まあ、遺伝ですよって話はして、
はいはい、
だんだんこう細かくなってこうをやっていて、 DNA っていう物質にそれが、
うん、
入ってますよって話はしたんですけど、
はい、そうですね。
今度は遺伝するとどうなんのって話はそんなにしてなくて、ちょっとね最後ぐじゅぐじゅぐじゅって話して終わっちゃった感じがしていて、
あー、なるほど、うん、その後の話は確かになかったですね。
そうそう、例えばね、はい、メンデルさんって人がいまして、
はい、メンデルの法則みたいなの、
そうそうそう、
高校の生物でやった気がします。
やりましたね。
はい、
エンドウ豆をですね、教会の裏庭で育てて、
はい、
何色の種が何個できたっていうのを数えた人なんですけど、
はあ、
でその時には、例えば緑色の種と黄色っぽい種があって、はい、それはそれを、色を決める遺伝子っていうのがあって、その性質が親から子に伝わるので、
うん、
黄色だったり緑だったりっていう、子供の豆ができると、
はい、
いう話なんですけど、
ありましたね。
はい、で、黄色い性質と緑の性質で、
はい、
例えばその性質が他のものと影響し合って、なんだろうな、実の数が違う、例えばたくさんできやすいとかっていうのがあれば、
はい、
だんだんこう緑の方が増えてたり黄色の方が増えてたりっていうことがあり得るわけですよ。
ああ、はいはいはいはい。
なんとなくわかります？
なんとなくわかります。
そうそう。でね、
はい、
もう一つ、黄色い豆の方が、
はい、
鳥に食べられやすかったりすると、
あ、
自然の中では、黄色い豆だと子孫が残せなくて、
うんうん、
緑の方がだんだん優勢になってきて、黄色はすごく、たまにしか出てこないとか、
はい、
ってなったりするとか、
うんうんうん、
っていうのがある。
いろんな要因が絡んでくるわけですね。
うん、でね、
はい、
ちょっと今日話したいのは、
はい、
例えばですね、
うん、
遺伝子が伝わりやすくする、つまり何かの性質が伝わりやすくすれば、それをずっと残っていくっていうのが分かると思うんですよ。例えば寒さに強い性質は、
うん、
その集団が寒いところで生きていくのに有利だから、
はいはい、
残りやすいとか、
うん、
とかあるんですけど、
うんうん、
例えばね、
はい、
同じ遺伝子を持つ、
はい、
例えば、親とか兄弟とかを、
はい、
本能的に助けるっていう性質が、
うん、はい、
あるとしましょう。
本能で助ける。
そうです、まあ、動物の話ね、
はい、
だと、それが遺伝子の中に性質として入ってるとしたら、
うん、
その助けるっていう遺伝子は残りやすくなるんじゃないかと思うわけですよ。
ああ、助け合っていくから、助けたら助けられるから残りやすいってことですか？
そう、あの
助けない人たちよりも、
そうそう、だから助ける性質がその集団の中に広がっていくんじゃないかと、うん、
あー、なるほど。
で、なおかつ根付いていく。
はい。
で、実際にね、動物を観察していると、
はい。
そういったことが見られて、
あー、例えば、実際そうなんですか。
集団の中で自分を犠牲にしても、何か、自分が、例えばおとりになってね、
あー、
周りを助けるとか、要は、利己主義じゃなくて、利他主義ね、
うん、
みたいなことが、本能でやっている動物たちがいたりして、
あー、なるほど。なんか自分が食べられて仲間は逃げれるみたいな感じですかね。
そうそうそう。で、それでなおかつ、
はい、
血縁が近い方をなるべくよく助けた方が、はい、自分と共通する遺伝子を持った人の方をたくさん助けるっていう方が、
はい、
残りやすい。
うん、
例えば、同じ種類だったら誰でも助けちゃうっていう性質があるとするじゃないですか。
はい。
そうすると、そういった人、そういった人じゃない、そういった個体は死にやすいわけですよ。
はい、ほう。
だって、犠牲になっちゃうんだから。
ああ。
そうすると子孫残す確率が減っちゃうでしょ。
はいはい。
でも、自分と似てる遺伝子を持つものを優先的に助ければ、
ああ。
っていうところがあって、
そうか、それだと、そうか、自分に似た遺伝子が残りやすい。
そうそうそう、そういうバランスがあって、
うん、
で、例えば親と子供、哺乳類であれば、
はい、
同じ遺伝子を持っている率は 0.5、 半分ぐらいが同じ、
はい、
なんでかっていうと、お父さんから半分、お母さんから半分もらっていて、
うんうん、
半分で、
そうですね、
兄弟でも 0.5、
はい、
いとこだと 0.25 が共通、
うん、
で、血縁的に近い方が大事っていう行動をすると、
はい、
バランスが取れてっていうのがあって、これ血縁淘汰っていう言い方をするんですけど、
実際にそういう風な動物があるんですか？
まあ、それに近いことが結構、観察されていて、つまり、 自分の血を分けた子は、がすごく大事っていう風に動物もどっかで感じていると、うん、
それは遺伝でやっているんですね。
遺伝というか、遺伝でやっているというよりは
遺伝子的に、
うん、本能でそう思っちゃう行動をしているはずですよね、はい、
で
それをその性質を伝えるのは遺伝子しかないわけですよ。
はいはいはい、
ですよね。
そうか、
人間は社会的にお父さんとかお母さんとか、例えば社会的な、村長さんが、
はい、
新しく生まれた子供に教育ができるじゃないですか。
はい、
こういうことしちゃいけないよと、
ね、
こういうことしていいよ、
道徳的な感じで、
そうそうそうそう、うんうん、要は、人殺ししちゃいかんよとか言うわけですよ。
はい、
動物そうやって教えないですよね。
そうですね、うん、そういう授業ないですね。
まあしつけ的なことをする、まあ、猿とかだとしつけ的なことをするのも観察されてはいますが、そういうのをせずに、そういう今言った近縁、縁が近い、ものの方を助けがちっていうのが、観察されていて、そういうことがあるんじゃないかっていうのは血縁等と。で、ずっとね、動物の世界では、なんていうの、同じ種類の中で殺し合いはないというふうに考えられてきた時代が結構長いんですけど、うん、
はい、
例えばね、ライオンとかゴリラみたいなオスが、はい、グループに一匹いて、
うんうん、
メスが何匹かいるっていう一夫多妻のグループを一塊になってるような、
はい、
グループ、
うんうん、
っていうようなところで社会が動いているような集団だと、
はい、
例えばゴリラで群れのねボスが入れ替わる時があるじゃないですか。
ありますね。
その時には、血のみ子がいると、はい、前のボスの子供の血のみ子がいるとその子供たちを新しいボスが、殺してしまうとかっていうのは実は観察されていて、
はあ、そうか。
それは理由は一個だけではなくて、
はい、
自分の、子孫を残すのに、メスが妊娠しなきゃいけないんですけど、
はい、
授乳中は妊娠しないんですよ。猿とか人間のグループは。
あ、そうなんですか。
そうなんですよ。なので、お乳を止めさせないといけないんで、
うん、
っていうので、さっき言ったのと近いんですけど、そういうふうにゴリラが、はい、こいつは授乳を中止させないと、次の自分の子供が作ってもらえないと思ってるわけではなくて、
はい、
どうも自分の子じゃない子供が群れの中でお乳飲んでるとイライラしちゃうっていう遺伝子を持ったオスがより子孫を残せてきた。
ああ、なるほど。
なんとなく、なんとなくいいですか？
そういう行動を取るような遺伝子になっている。
そうそう、そっちの方が子孫をたくさん残せた。
うんうん。
で、血のみ子じゃなくて、もうある程度大人になってるというか、
はいはいはい、
成熟とか子供ぐらいだと群れを助けるために働けるわけですよね、
うんうん
うん、だからそこは殺さなくて血のみ子だけ殺すのが、ゴリラの世界ではバランスがいいと。
なんか青年になってる子も歯向かってきそうだからやっつけちゃいそうな気もするんですけど、
ゴリラだと青年になってるオスは、他のところに行って他のボスを倒すとかしないといけないので。
あ、そうですか。
そうそうそう、
なるほど。
群れの中で、子供を作れるオスは、1匹だけ。
あ、なるほど。そうかそうか、そこまで行ってない子供ですね。
そう、またはこそこそと相引きをするオスもいるらしいです
けど。ああ、なんかゴリラの世界もいろいろですね。
いろいろなんですけど、まあ、社会生物学みたいなことを言う研究の分野もあるんですけど、
はい、
そんな感じで遺伝子みたいな話をなんとなくね、こう物質みたいな話にこう追っかけていくっていう方向もあるんですけど、
はい、
一方でちょっと社会的なね、
うん、
ところと絡んだ、行動と遺伝子が組み合わさって社会的なところと組み合わさってるっていうのがちょっと面白いかなと思っていて。
ああ、なかなかそこは結びつかないですね、
うん、だから動物は基本的に本能のまま動くというか行動するんですけど、
はいはい、
そこが遺伝子が、その性格をある程度決めていたり、
うん、
っていうのは、その性格によっ って子孫が残せるかどうかが決まるんだったら、遺伝子的に残ったり残らなかったりするっていうのが左右されるっていう、ちょっとね、なんていうのかな、遠回りして関係があるっていうのがちょっと面白いかななんて思っています。
おお。
だって、ビーバーっているじゃないですか。
はい、ビーバー。
うん。ビーバーは、
ダム作るやつ。
そうそうそう。ビーバーのダムは、
はい。
遺伝子が作らせてるわけですよ。
あ、そうなんですか。
だってビーバーはダムが作りたくて作りたくて仕方がないわけ。
え、作りたい遺伝子が入ってるんですか。
だから、
うん、
こう、水が溜まってるところがあると、
はい。
そこに枝を持ってきたいわけですよ、たくさん。
はあ。
で、一方で人間は、
はい。
今言ったみたいな、多分本能的な衝動が遺伝子に組み込まれていて、
はい。
それに意識的な考えを合わせて、
うん。
その総合的なところで行動するじゃないですか。
そうですね。
なので一概に同じような行動を取るとは言えないんですけど、
はいはい。
本能的にはさっきのゴリラじゃないけど、うん、いろんなものが組み合わさっていって、こう衝動が決まっているっていうところもあるんじゃないかと思います。
そうですね。どこまでが遺伝子でこう左右されて、どこからが社会的なところで左右されるかって、なんか人間は複雑そうですね。
複雑そうですね。そこは自分ではわからないようにできてるんじゃないかと思うんですよね。でですね。
はい。
今日の本番は実はアリの話なんですよ。話が飛ぶ？いやいやいや。
つながりがある
んですよね。見えない
ですよね。あ、見えないですね。
今んとこ。
はい。
アリの巣って、
はい。
女王アリがいて、働きアリがいるってなんとなくわかります？
はい。なんか大きいアリが一匹いて、
そう。
身の回りの世話をする、なんか召使いみたいな、
そう。
アリがいっぱいいるイメージです。運んだりとか、巣を作ったりとか。
あの働きアリって、
はい。
全部メスなんです。
あ、それはなんとなく聞いたことありますよ。
で、なおかつ全部メスだけど、はい、そのアリ自体は、
はい、
卵を産まないです。
あ、女王アリだけが卵を産めるんですか。
そうです。なんとなく聞いたことあるじゃないですか。
はいはい。
で、じゃあそのチビアリくんは、働きアリくんは、
はい、
自分の遺伝子をたくさん残した方がいいっていう衝動に駆られているんだったら、
はい、
なんとかして抜け駆けをして、
うん、
自分の卵を産めばいいじゃないかっていう考え方もあるじゃないですか。
自分が女王アリになれないんですか。
まあ、なれないんですけど。
あ、なれないんですね。
それでもうまくいってるのは、
はい、
さっきの考え方で言うと、アリは実はオスとメスで、
はい、
遺伝子のセットがちょっと違っていて、
う
ん、お父さんの半分とお母さんの半分で子供ができるっていうのが人間とか、まあ、哺乳類の場合じゃないですか。
そうですね。
なんですけど、アリはお父さんの分は半分にならない。お父さんね、もともとね、半分分しか持ってない。遺伝子を。
おー、オスは半分なんですか。
そう。で、メスは、二つ分持っていて、その半分が子供に行くんですね。
はい。
で、なので、お母さんと働きアリ。
はい。
は、さっき、親子だと 0.5 遺伝子を共有してるって言ったんですけど、
はい、
アリの場合は、働きアリ同士とか、
うん、
女王アリと働きアリは 0.75、 要は4分の3遺伝子を共有していて、要は、あなたは私のようだと、あなたの命は私の命と同じぐらい大事っていう度合いが高い。
ああ、そうかそうか、半分じゃないんだ。もっと高いんだ。
そう。で、ま、アリっていうのは、
はい、
そんなところもあって、
はい、
実際に、こう、アリの働きアリ同士は利己的には働かずに、社会的な行動しかしないように、はい、統制されているような行動をとってるんですね。
それもやっぱり遺伝子で決まってるんですか？
遺伝子的な説明もできるっていうことで、
うん、
ある意味、女王アリのコピーみたいなものがたくさんできて、アリの巣を作ってると思った方が分かりやすいんじゃないかと思います。
コピーですか。
うん、で、違う見方をすると、例えば人間ってね、
はいはいはい、
受精卵から、
はい、
私とか、酒井さんみたいな、一つの個体ができるじゃないですか。
そうですね。
で、私が持っている細胞は全部同じなのね、遺伝子。
はい。はいはい。
でもある細胞が、なんていうの、俺だって自分で子供残したいやいって言わないですよね。
はい、みんな言うこと聞いてると思います。
そうそうそう。で、代表して精子君と卵子君が次の世代にこうつながっていくわけですよ。
そうですね。
そうですよね。うん、で、アリの場合にはこうアリの巣が一つの個体のようで、
はい。
で、女王アリはある時期が来て、まあ、季節が一回回ると、
はい。
オスの、アリを産んで、
うん。
で、羽が生えたオスとメスを産んで、
はい。
それを野に放って新しい巣を作るようにするというのをやって、次のアリの巣を、作れる子供たちを作って、そのアリは羽がついてるんですよ。
飛んでくんですか？
飛んできます、飛んできます。で、オスアリとメスアリが、つがいを作って、オスアリはその後死んじゃうんですけど、はい、女王アリだけで新しい巣を作ってっていう。なんとなく、こう、哺乳類でいう、卵子と精子みたいなものが飛んでいって、うん、新しい個体ができてるみたいな感じで。
うん、ああ、なるほど。アリの巣一つが一つの個体のようだと。
っていうふうな考え方をして、なおかつ、アリのお母さんと、娘たち
は、
はい、多くの遺伝子を共有していて、一つの個体の、はいはい、まあ、体の一部のように動いてるって考えると、
うん、
ちょっとアリの巣の見方が変わったりするんじゃないか。
あ、分身みたいな。
そうそう。だからアリの働きアリ君たちは、利己的に動くよりは巣がうまく動く方を、頑張った方が自分の遺伝子が、次の世代に残せる。
ああ、そうかそうか、女王アリに近いから。
そうそうそう。っていうようなことで、社会的な、生物としてアリとかハチがよく引き合いに出されるんですけど、はい、そこの、生活は、実は生活も違うんだけど、遺伝子的にも、そういった傾向があるっていう説明がつけられるんじゃないかっていう話があります。
なるほど。
でもね、シロアリっているんですよ。
あ、はい、シロアリ。
シロアリは
白いアリ、うん、
ハチとか普通の黒いアリの仲間ではなくて、
え、アリ
似てるんですけど、見てくればね、
はい、
ちびっちゃいところとか、
はい、
で巣をグループで作って、
うんうん、
新しい巣を作るために羽が生えてるのを出したりとかっていうのも、はい、似てるところがあるんですけど、
はい、
実はさっきのオスとメスの関係性とか遺伝子の感じは、アリとは違って、普通のお父さんお母さんから半分ずつっていうタイプの遺伝子を持つはずなので、
お、
社会的な、生活っていうのが、行ってるんだけど、遺伝子的な説明はしにくいっていうグループもあったりして、
ほう、
なのでこう全部が全部こうなんていうかな、説明がつくわけではないんですけれども、さっき言った、うん、遺伝子が残るように、行動が変わるっていう、
はい、
ところでの、考え方っていうのはちょっと見方が変わるかななんて思って紹介をしてみました。
なるほど。ちょっとアリとシロアリは違う、
は
い、
はず
そうなんですね、うん、ちなみにアリの巣の中で、
はい、
オスアリって何してるんですか？
普段っていうか、はい、アリの巣の設営の時にはオスアリは産まないんです。女王アリはメスしか産まない。
そうなんですか。
そう。
あら。
女王アリは、
はい。
自分の意思なのか、環境なのか、うん、餌なのか、その辺微妙なんですけど、
はい。
ある時期はメスアリ、働きアリしか産まない。
ほう。
で、ある時期に、その次の世代に、を作れる、羽が生えてるメスとオスを産むっていうのがあって。
あ、その時しかオスは産まないんですか？
そうなんですよ。
あら。そうなんですか。
そうなんです。なので、アリの世界ではオスってたまにこう次の世代を作るためにちょろっといるわけで、
はい、ほぼじゃあメスなんですね。
ほぼメス。
ああ、ちょっとはいるんだと思ってました。
普段はいない。
普段はいないんですか。
そうなんだ。もう
あら、こんな社会だ。
そうそうそうそう。よくね、男は不完全で、
はい、
こう子孫が残せる。
はい。
女性のおまけとして作られてるっていう言い方もあるので、 まさにアリの世界ではそんな感じで。
でも同じ女王アリからオスとメスが生まれて、
産み分けができるんです。
それがまた飛んでってまた似たような環境を作るんですよね。
そうですね。
その別のなんかアリの巣とこう結婚したりはしないんですか？
時期が合えば、
はい、
そういう可能性はあると思うんですけど、どれだけの巣同士の交配があるか私よく分かってなくて。
あ、じゃあもうほぼなさそうですね。
多少はあるんじゃないかと思うん
ですけど、ね、あることもあるかもしれない。
はい、
あら面白いですね。
はい、などというところで、ちょっとね、遺伝子が行動に影響を与えて、
はい、
行動が遺伝子の、行く末をまたこう決めてっていうのを、うん、考えると、
はい、
遺伝子っていうのがなんだろうな、体の中のものっていうイメージもあるんだけど、
はい、
なんかね、外に飛び出した性質と結びついてる感じが感じてもらえると嬉しいなと思いました、
はい、うん、はい、なかなか行動に作用するっていうのは考えに及ばないというか、
人間はね、うん、だってあんまりこう、はい、なんだろうな、多少はあるのかもしれないですけどね。
はい、でもなんか自分の行動が遺伝子によって左右されてるってなんか思いたくないようなところ
は
ありますね。
はい、
はあ、そうなんですね。
はい、というわけで今日はそんなお話でした。
はい、
駆け足でしたがエンディングでございます。
はい、
なんか番外編と言いながらフルに1本分時間は取った気がしますが、はい、
しっかり喋った気がします。
はい、
はい、
坂井さんいかがですか、久々に出た理科の時間。
あ、久々に出たんですけれども、あ、でもなんかあっという間だった気がします。あと吉安さんと番組でお話しするのもものすごく久しぶりだったんですけれども。
あ、そうですよね。
そうなんですよ、私がそんなプロジェクトの入ってすぐ吉安さん と、
うん、
以前やっていたそんなフォトないっしょという写真の番組でご一緒して、
はい、
そこから1年半ぶりぐらいに
それ以来か。
そうなんです、お話しさせていただいて、
なんか、ね、いつも打ち合わせでは喋っているので。
そうですね、はい、あの時よりは緊張せずにできたなと思っています
そりゃそうでしょ、もう自分で原稿書いて番組やってるぐらいですから、
はい、いや、もうなかなか原稿が進まなくて。
わかります。
はい、大変ですね。
大変ですね。
はい、
はい、というわけで今日は番外編なので、
はい、
いつもの宛先とかそういう話はしません。
あ、よかった何にも準備してなかったです。
ですね、
はい、
天文現象
を
一応これ配信が10月の10日で、
はい、
次が24なので、その間だと、10月の21日頃が、はい、オリオン座流星群っていうのがあります。
うん、
オリオン座流星群そんなに、ね、派手ではないと思うんで、
はい、
あと月も結構あるので見にくいかもしれないんですが、ですね、オリオン座流星群はハレー彗星の、チリ、
あの有名な、
そうそうそう、のはずなので、
はい、
そんなこと思いながらちょっと見ていただくと、いいかななんて思います。
いいですね。
はい、で月が出てるパターンというかですね、満月に近い月が出ているので、月じゃない方を見る方が見つけやすいんじゃないかと思います。
はい、
明るい月見るとですね、目は暗いものが見えなくなっちゃうので、
慣れちゃいますね、光に、
はい、なので、そのくらいと、あとは宵の明星が綺麗かな。
あ、そうですね、今日も綺麗に出ていましたかね。
はい、土星も近いはずなんですが早めに沈んでしまうので、まあ、宵の明星ぐらいですね、普通に楽しめるのは。はい、天文現象はそんな感じでございます。
はい、
はい、坂井さんから お知らせとかないですか。
お知らせですか。
はい、
そんな美術の時間という新番組が始まっています。とはいえもう数ヶ月経ってますけれども、
そうですよね、
はい、そうですね、まだ7回6回くらいしか 配信してないんですけれども、
坂井さんが合間を縫って収録しているという、
はい、そうなんです、
はい、
ちょっとずつしか進みませんがぼちぼちやっています。
でも結構毎回聞き応えのある内容です ごいたくさん調べてんなっていうのも伝わってくる、あのこう自分でポッドキャストやってる方だとね、
はい、
なんかこう下調べとかあるじゃないですか。
そうですね、原稿が大量に書かれています。
なかなか大変だなと思っているんですけど、
はい、毎回毎回ちょっと下調べの時間が必要なんですけれども、そうですね、という番組をやっておりまして、不定期なんですけれどもね。
でも月に、2本ぐらいは出てる感じになるのかな。
そうですね、月に多いと2本少ないと1本は上げたいなという感じでやっております。はい、今はだいたいなんか1人の作家に注目してその人の人生を語ったりとか、
うん、
あとはなんか、まあ、面白い美術の展覧会情報などをご紹介しておりますので、よかったら、そんない美術の時間というタイトルでやっておりますので検索して聞いてみてください。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
それでは、
はい、
そろそろ
あ
番外編も締めたいと思いますが、
名残惜しいですね。
まだ喋りますか。
いや、いいです。はい、大丈夫ですよ。
はい、ちょっとあの番外編で気楽にやりすぎた感もありますが、
いや私は楽しくやれました。
そうですか、それは何
リガチさん、
はい、ということで、そんな理科の時間番外編、はい、お送りいたしましたのは吉安と
酒井でした。
それでは、次の配信までさようなら。
さようなら。